皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野田です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会評議員の松本浩二先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
先生、今日実は大阪学院大学の私が担当しております危機管理という講義で約2時間半ですかね、講義していただいたんですけれども、まああのテーマは哲学と危機管理というちょっとまあ非常に大きなテーマでお話しいただいたんですけれども、いかがでした、学生と
講義してみてね、とても私嬉しく思ったことがあるんです、でそれは一つにはね、私がちょっと、以前やっていた仮説実験事業という形でのね、子どもが仮説を持って予想して、そして討論して実験するという、こういうの形態のものがあったんです、でそれを終わったところでね、学生の反応が良かったんですが、一番嬉しかったのは昔やったその物理のね、ややこしい式ですね、V イコール2分の 1GT の事情とかね、そういうのじゃなくてね、分かったっていうね、そういう感想も嬉しかったんです、それでちょっと中野先生に質問なんですが、私が最初にリスクという言葉を聞いたのはリスク回避という言葉を聞いたんですよ、30年ぐらい前かな、そして今日はですねリスクマネージメントと、ということはリスクは回避はできるというのは私は分かるんですが、リスクをマネージメントっていうね、マネージすることっていうのは、どういう意味合いにおいて可能なんでしょうか。
今日も講義の中でね、先生言われたんですけども、リスクとそうチャンスというのは非常に似てると、で無意のリスクっていうのは何もしないことでリスクを回避できるのではなくて、何も無意の何もしないのは最大のリスクであるという、行動することによってリスクが発生する、けど行動しなければチャンスも生まれない、で、その要するにハイリスクハイリターンという言葉あるんですけれども、まあ、要するにリスク回避っていう言葉とリスクマネジメントというのは、まあ、どちらかというと、まあ、リスクというのはディフェンス守りの方ですけども、しかし守りっていうのはハインリヒの法則とかで、一つの大きな失敗の背景には29の、それだけ失敗があって、その背景に300があるとすると、最初から、まあ、いわゆる、仮定するというか、大きなリスク、最悪の状態は何であるかと。その最悪の状態を回避するために、何をすべきであるかというのが、まあ、リスクのマネジメントになるんです。
なるほど。じゃあ、回避の、方法みたいなんでしょうか。
そうですね。
それで私は今日はあえてね、その哲学とつなぎたかった。たのはそこなんですけどね。そのためにはもうそのハインリッヒの法則をはじめとする原理原則があると思うんですよね。でやっぱそれをそのベーシックな知識として知っておいて、あるいは経験として知っておいて、でもね、まさかというね、そのまさかが起こるわけですよね、そのハイリッヒの法則で言えば、一つのという事実がね、起こるんですよね、で、それを回避するんじゃなくて、もうすでに行ってしまうわけですよね、そうするとマネージメントというのは可能なのかと、もう実際にリスクに、リスクに当たったら、まあ、諦めなさいと。いや、ことではないと思うんですよね。
それはやっぱり確率論で説明できて、対数の法則ってありますね。サイコロを何回も振ってるほど、最終的には同じ割合でいくけども、その最初の何回というのは、まあ予測できない。何が起こるか分からないと。しかし、それを、回を重ねるほど、振るほど、最終的にそれに、予定調和的というか、予想通り近づいていくと。同じように、まあ、リスクマネジメント、そういうところがありまして、まあ、最終、 最初失敗しても繰り返して、それを続けることによって失敗は成功のもとになるというのは完全に、うん、だから先ほどおっしゃったように、うん、まず仮説を立てて、それを到達するためにどうするというのは、うん、まず結論自分はどうしたいんだっていう、どのようにリスクを回避したいんだっていうことを先作って、
うん、
そしてそれを実現するために日々どのようなまあ、いわゆる各論ですね、
うん、
各論を作っていくというやり方が僕はあると思うんですよね、
うん、
それは先生おっしゃったように一つの方程式とか法則っていうのがあると、まあ、例えばニュートンの、ね、
うん、
万有引力の法則っていうのがあると、それを分かってて仮説を立てて、物事どうなるかという、外れる時はあるんだけど結局はそれに近づいていくというね、
うん、
考え方が、まあ、危機管理に応用されるかなという、うん、それが哲学と危機管理というの、はい、今日の講義だったと思うんです
けど。なるほどね、うん。で、これに関しても僕は、まあ、日大のね、
うん、
あの問題に関してね。
アメリカンフットボールの問題ですね。
アメフトのね、問題に関して、うん、まあ、いろいろなね、ことが、考えられると思うんですが、実際、あれは起こったわけですよね。
うん、
起こった時に、どうマネージメントするかっていうのもね、
うん
うん、マネージメントじゃないかなというふうに、今日、思ったんですよね。
ね、う
ん、つまり、あの時、ああいうことが起こった、その時に、学生、それから、理事長ですか、監督ですか、うんうん、それぞれはやっぱりマネージメントが違ったと思うんですよね。うん、で、そのどのレベルの人がどういうマネージメントができるかっていうことについて言うと、あの学生がね、傑出していたと、
うん、
まあ、それはいろんな点があるでしょうけどね、傑出していたと、みんなが、みんながというか、ほとんどの人がね、なんだあの監督のあの言い訳がましいとかね、
うん、
いろいろありましたよね、
うん、
じゃあ、彼はそういうマネージメント力をアメフトで学んだのか。かね、
うん、
とにかく彼のああいう、なんていうか、会見、記者会見ね、
うん、
教えられたものではないと思うんですけど、
うんうん、
全く教えられなかったわけでもない、つまりマネージメントですね、
うんうん
う
ん、
こういうのにぶつかったときね、
うん、
そういうなんか僕はマネージメントという言葉に、
うん、
今日は新しくね、
う
ん、
そうですね、
目覚めたんです。
自分のね、はい、例えば、仮説立てるときに、
うんうんうん、
いい仮説と、
うん、
もう一歩の仮説は最悪の状態というのは、例えば日大のアメリカンフットボールで、ああいうまあやってはいけない話を
攻撃
したときに、どういうことが起こるかというワーストケースをまず考えると。で、その中で宮川君という選手が、ああいう形で、感覚の選手に謝りたいという思いがあるけれども、上の者が許さなかったら、もう正義感で、もうそれを超えて言うしかないという、彼の直感的な思いが、世の中を動かしたと思うんですね。で、またメディアがここまで捉えたっていうのは、メディアの目的というのは権力に対して監視したり対抗すると、
はいはいはい、
政府というそういう権力よりか、まあ、
は
い、いわゆる日大のああいう構造に対するその閉鎖性を潰したいという国民の共有感が生まれたから、
うん、
ものすごいやっぱりメディアの力っていうのは圧倒的にいい意味でね、今回の場合は正義感あふれるメディアの動きがあのような行動というか、一位選手の思いが、メディアを通じて、マスメディア対象にね、伝わったと、だからそれはすごい力になって、強い、まあ、いわゆる権力を超えるだけの、要するにメディアという意味での大衆の声が伝わったということだと思いますけどね、
うんうん、だからマネージメントで大切なのは、出してなんとかでもないし、
うん、
なんかこう、出ていく。その出ていく時の純粋性というか誠実性というかね、うん、あの学生のあの言葉ですね、
うん、
飾らない言葉、
うん、
それでいて自分の立場をわきまえていた言葉ですね、
うん、
で一方はね、
うん、
なんかこうディフェンスというんですか、
うんうん、
なんか引いて、そして一番僕が気になったのは、お前の上司だってそのね、
うん、
あれがあるじゃないかみたいなことを学長がね、
うんうん、
その学問の負の学長さんがね、
うん、
上司の言うことを時々間違うよな、みたいなね、
うん、
ああいうなんかもう非常に、ね、まあ、俗っぽく言ってしまったことでね、
うん、
がっくりきたんですよね。やっぱり、学生よりも格調高いっていう、格調っていうのも変ですけどね、
うん、
もっと学生の気持ちを汲んだね、
うん、
そして、宮川くんがああいう振る舞いをしたんですから、
うん、
そういう学生がいることを、うん、僕はね誇りに思うとかね、うん、なんかあの言いようがなかったかなと、うん、それがすごく残念なんですけど、
まあ、だけど組織にいたら、はい、こう
やっぱ難しいですね、
まあ、いわゆる上からの命令には逆らえないみたいな、それをずっとやってきたけれども、下の人間はそういうメディアにこう発することによって、うん、まあ、いわゆる危機管理がなってなかったというか、そこまで予測してなかったという、まあ、それが反対に最悪の状況になっていったんで、うん、まあ、いわゆる危機管理って、まあ、一つこれもいい例ですけども、まあ、外交とかそういう安全保障とかっていう、いえばやっぱりシミュレーションというか、あのいいベストシナリオとワーストシナリオの両方を組み込んで、あの行動経済学みたいに全て物事は、人と人とのいわゆる外交政策決定過程論みたいに人と人とによってその化学反応でね動いていくという、そこまでシミュレーション組んでどうするかということをねやればまあよかったかと思うんですけどね。
いや、本当に最近ね、隠したとか、神戸のね教育委員会の1年前のデータを隠したと、うん、その時に、教育委員会が、うん、の人が教育長が、うん、あの校長にね、これは大変なことやでと、こんなことが起こってしまったんやでと、うん、腹くくれやと、うん、でこれを腹くくれっていうのがマネージメントとしたらね、うん、で隠したんですけどね、うんうん、なかったことにしようとしたわけですけどね、うんうん、これは何なんだろうと思うんですよね。
それはやっぱりなんとなくそういうマネジメントって、はい、リスクマネジメントとか危機管理というのはやっぱりアメリカかドイツがすごい進んでて、あ、日本はすごい、まあ、遅れてるって言われてるんです一般的に、
うんうん、
まあ、文献とかも遅れてると言われてて、で日本のマネジメントって、まあ、終身雇用とか年功序列ありますけども、うんうんうん、やっぱりリスクマネジメントにおいては、うん、そういう隠蔽するなんかそういうのがなんかあるように思うんですね。
あ、
だからそれが裏目に出るっていうのが、あの、まあ、グローバル社会になって、うん、世界のスタンダードからいくとやっぱり日本はちょっとねその辺改善しなければいけないと思うんですけどね。
あの、まあ、反論するわけじゃないんですけどね、うん、僕日本のマネージメントは隠蔽型、
うん、
ね、でドイツね、うん、フォルクスワーゲンもう本当に大変なんですよ、うん、何兆円という賠償、まあ、減らされるでしょうけどね、うんうんうん、これはね、もうソフトをね、うん、非常に精緻に難しい数式で変えてるんですよ、うん、で小型のディーゼル車の排気ガスの、ね、うん、二酸化炭素排出量をそのソフトの入れ替えでやってるんですよ。なかなか見つからなかったし、さすがあのメルケルさんやと思うんですけどね、うん、
まあ、あの、ああ、ドイツもアメリカも日本も、うんうん、それぞれこう手法があって、
あるんですよね、
でそれが今グローバルによっていろんな国との相互、うんうん、まあ、いわゆる補完的というか、うんうん、そのね、相互性における、まあ、危機管理とかリスクマネジメントとかをですね、まあ、実際考える、でそれも今日の講義でも学生という、まあ、青年、
うん、
そして、まあ、壮年というか何だかで老先生は
70
老年です、ね、
老年です
、さまざまな、あの、はい、ね、レベルで階層で語るというのがあるということで、はい、本日のゲストは一般財団法人アジア南洋協会の評議員の松本浩二先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。